そしてうんこは空の彼方へ。廃棄物を終え、平田剛、株式会社金曜日。あれの行方を知ってるか。一世を風靡したニココップンは今いずこ。新機種続々で古い携帯はどこへ。ブームのチワワの運命やいかに。うんこしっこはリサイクルされて。身近なものの行方を追ってみると現代社会の歪みが見えてくる。あれの行方を追いかけた。週刊金曜日連載中から話題沸騰。株式会社金曜日。金曜日。日本一の糞尿生産地は。デパートやスーパーマーケットの野菜売り場に有機の文字が目立つ。農家に対して今最も積極的に有機栽培を推奨しているのはスーパーなどの食品流通業者だそうだ。消費者は食べ物に安全と安心を求めているのですよというのがバイヤーたちの殺し文句だという。健康増進をお上が法律にして半ば強制する国だ。国民保険の向上を図ることを目的とする健康増進法が2003年5月施行された。体に良いと聞けばとにかく引きつけられてしまう消費者は多いのだろう。昨今の有機バイアリー、マーケティングリサーチの輝かしい成果ではある。でも、ふと思った。有機といえば有機肥料、有機肥料といえばその材料は何を差し置いても糞尿じゃない？そんなに有機をありがたがりながら、一方で自分たちが日々生産している一番身近な有機物、うんこやしっこをレバーのひとひねりであっさり流し捨ててしまっているのは、なんだか全然辻褄が合っていないじゃないか。本書はここまで、衣、食、住、通信、交通、エネルギーと、自分たち社会のいろいろな営みに伴って生まれ出てくるゴミの行方を全国あちこち追いかけてきた。最後の本章では、生まれてから死ぬまで排出し続ける一番馴染みの廃棄物の行方を追いかけるとしよう。1235万人余りの住民を要する東京は、人糞尿の生産量も日本一だ。処理施設も大掛かりで、社団法人日本下水道協会によると、下水道普及率 97.6%、2002年度末現在は全国の都道府県のトップ。ちなみに下水道普及率とは、下水道利用人口を総人口で割って100かけた数字を言う。23区内に限っても、下水管延長は1万5000キロメートル余りに達し、12箇所の終末処理場のどれかにつながっている。各処理場は毎日合わせて460万立方メートル、2001年度実績の汚水を受け入れているが、これは5万5000人の観客が入れる東京ドームの容積で換算すると、ざっと 3.7 杯分にあたる量だ。もっとも東京の地下の下水管を流れている大半は水である。人一人の毎日の排泄量は 1.1 リットルから 1.5 リットル程度だが、都民は水洗トイレで毎日一人当たり60リットルずつの水を使っているそうだ。おまけに区部の下水道の 80% は合流方式といって、炊事、洗濯、風呂場からの排水、それに雨水も屎尿と一緒に同じ管を流す仕組みだ。2003年夏、そんなうんこしっこ溶液が流れ着く終末処理場の一つを訪ねた。東京都下水道局の砂町水処理センター江東区である。 70年以上昔からここで糞尿の処理を続けているという老舗の施設だ。なお、東京都下水道局は下水処理場のことを水処理センターと呼び替え、2004年4月からは都下すべての下水処理場を水再生センターとまた呼び替えている。いずれ局名からも下水を外してしまうんじゃなかろうか。砂町水処理センターは荒川河口部の右岸に接して、また南側は狭い水路夢の島マリーナを挟んで夢の島公園に面している。ゴミ処分場として多分日本一有名なこの夢の島、日本が中国に侵攻して間もない1939年に荒川河口部の干潟を埋め立て始めたのは飛行場を建設するためだったそうだ。そこを廃線後、東京都がゴミ捨て場に決め、1957年から10年間毎日3000トン以上と言われたゴミをせっせと運び込んで人工島を完成させた。その本土側のお迎えで夢の島より先に埋め立てが済んでいたのが水処理センターの立つ江東区新砂地区。ここもまた人工的に造成された土地である。最寄りの営団地下鉄、現東京メトロ、東西線、南砂町駅の南口に降り立って周囲を見渡すと、空の広さと殺風景さはとても区分とは思えない。駅は比較的新しくて綺麗だけれど、乗降客は少なく、駅前に商店街もなければ公園に人影もわずかだ。人口過密な都内の一体どこにいくつもの糞尿処理場を設けているんだろうと不思議だったけれど、なるほど、古くに糞尿処理場が建設された埋め立て地区は21世紀を迎えてもこんな風にずっと殺風景なまま維持されているのだ。砂町水処理センターの管理棟内の視聴覚室で見学者向けのガイダンスビデオ、ナレーターが元キャンディーズのスーちゃんこと田中よしこで懐かしかったを見て簡単に概要説明を受けた後、早速糞尿処理の現場に案内してもらった。およそ83ヘクタールの敷地に無数のプールが整然と並んで大規模な養魚場を連想させる。パンフレットによるとプールの数は沈殺池が43、第一沈殿池が20、抜起層が24、第二沈殿池が24。プール同士は数珠つなぎに連結されて幅およそ5メートルの長大なジグザグ回路を形成している。沈殺池から始まって一沈、第一沈殿池、抜起、抜起層、二沈、第二沈殿池、そして放流と、汚水は10時間から15時間かけてゆっくり流れていくんです。その間に水に溶け込んだ有機物を微生物が食べてくれるんですと、広い場内を巡るのに車を用意してくれた同局の高木俊之さんは解説する。第一第二の沈殿池はごくゆったりした速度で水が流れている。水底にスラッジコレクターと呼ぶ一種のベルトコンベヤーがゆっくり動いていて、沈降してきた固形物をそーっと集め運んでいるそうだ。第一沈殿池で集める固形物を職員たちは生オデーと呼んでいた。一方、一沈をクリアした下水が次に流れ込む抜起層は打って変わって激流が渦巻いているような外観だ。高木さんは一つの抜起層の覆いを取り外してちょっとしたパフォーマンスを披露した。ブクブク泡立つプール抜起層の一つから処理中の汚水をガラスのメスシリンダーに取り分ける。静かに置いて待つこと数分、薄黒いふわふわしたゼラチン状の物質がガラス容器の底に溜まり始める。上澄みはすでにほぼきれいな状態だという。無色透明とまでは言えないが、メスシリンダーの口に鼻を近づけてもアンモニアや硫化水素の不快な匂いはほとんど感じない。